こんばんは、翻訳アメコミ雨あられです。
こんばんは。
今週のアメコミニュースということでですね、スパイ映画スパイダーバース、
はい、
先週公開されましたね。
はは、めちゃくちゃ大ヒットしてるらしいね。
あ、売れてんの？
今ちょっと調べたら、全世界興行収入約700億円を突破。すげえ。
まあもう700億円って言われるとピンとこねえな。
7灰原ぐらい。
え
7灰原愛。
ああ、あれか。この前のコナン映画が。
100億超えたから。
え、100億超えたの？
うん。
すごいコナン映画。
確かに。すごい。スパイダーバースの7分の1ってこと？
え、だって全世界で700億。
700億。
やば。
うん。
コナンも頑張ってんだな。
すごいな。
話ブレるからさ。
愛ちゃん7人分、7人愛ちゃんがいればいいのか。
ね、うん、じゃあ、灰原バースで今度
は。灰原バースだな。
置いといて。
はい、置いて。はい、お願いします。
なんだっけ、そう、スパイダーバースが公開されたじゃない。
はいはいはい。
ほんで、それに合わせて、我らがね、
はい、
小学館集英社プロダクションさんもですね、
はいはい、
電子書籍のフェアやってくれてるわけですよ。
素晴らしい、ありがたいですね。
というわけで、マイルズ・モラレスくんが活躍するお話を中心に、
うんうん、ほうほう、
まあ、スパイダーバース関連書籍が、
うんうん、
30日まで、割引だということで。
ありがたい。
我々が扱った本の中では、
うんうん、
スパイダーメン、
お、
あれ面白かったよな。
あれ面白かった、面白かった。
あのそもそもマイルズ・モラレス君は、
うんうん、
アルティメット・ユニバース出身なので、
はいはいはい、
そこに、まあ、我々のよく知る聖子カノンの、ピーター・パーカーが行くというようなお話、
うんうんうん、あの二人が初めて会う初対面の話
だったね。あ、そうそうそう、初対面の話ね、うん、これがスパイダーメンでした。
あれ面白かったですね。
あと話題 の、
はい、
あのムスリムのヒーロー、
お、
ミズ・マーベルことカマラ・カーンちゃん。
カマラちゃん。
と、チームアップするですね、うんうん。チャンピオンズっていう。
ああ、あれも良かったね。
あれ、何が好きかって、うん、やっぱ、アベンジャーズに嫌気がさして、
ああ、そうだったね。
ね。若者たちが、
うんうん、
まあ、新しいチームを作る。
ああ、そうだった、そうだった。
うん、というね、あの、チャンピオンズのシリーズも、1、2、3巻。
お、
全部、ほう、セールの対象なんで。
素晴らしい。
こんなんもいいっすね。
ちゃんと公式で買えるってやっぱいいなって思うんですよ。
お、
あのスパイダーバースめっちゃ面白かったじゃないですか。
面白かった。
よかったなと思って、うん、スパイダーパンクが好きだったんで、
うんうん、
スパイダーパンクのグッズなんか売ってないかなって思って、
はいはいはいはい、
バーって検索したんですけど、まあ、出るは出るはスパイダーパンク の、 あの違法グッズ、
え、
ファンメイドというか、
あ、
勝手に作ったグッズが山ほどですよ。
どんなのが出るの？
あ、それこそあれ着てるジャケットとか、
はいはいはいはい、
めちゃくちゃいろんなバリエーション出てるからね。
ああ、
もしかしたら私がちょっと検索力が低くて、あの公式で何パターンも作ってる可能性あるけど、多分ないよね。
コスプレは、あの、まあ、アメコミに限らずだけど、
うんうん、
あの、なんか著作権大丈夫かっていう。
あるよね。
あるよね。
めっちゃ売ってて、わ、すげーっていうのとか、あとステッカー、あの背中に背負ってる。
はいはいはい、はい。
ステッカーも、なんか、なんていうか、多分これ絶対公式じゃないなっていうステッカーとか。これ誰が作った T シャツみたいなやつとかも売ってて、わー、めっちゃスパイダーパンクの精神体現してるって思った。
あー、そっか。
と同時に、やっぱ公式で買うのが本当に大事だなと思った。
あー、やっぱね、パンクといえば DIY。
やばい。反資本主義。
うん、
グッズ展開なんてもう資本主義の権限ですからね。
そうだよね。
それを破壊するために、スパイダーパンクは我が身を犠牲にしてるんだなって思ったけど。
そういうこと言うと確かに、あの、スパイダーバースっていう、その、作品のコンセプト、
うんうん、
やっぱパンクと真正面から
こうパンク思想とだいぶ相性悪いというか、
悪いかもしれないな。
全ての大元というか最後の悪役はスパイダーパンク、
お、
反資本主義との戦いになるかもしれない。
なるかもしれない。いいね。やっぱそれだけキーとなる人物、スパイダーバンクってことですね。
まあ、置いといて。
置いといて。
電子書籍の席のセール。
うん。
ありがたいですね。
うん。スパイダーグウェンなんかも、うんうん、あの、1、2巻はセール対象みたいなんで、まあ、これを機に読んでみるのもよろしいんじゃないかなってことですね。うんうんうん、いや、でも先週はやっぱり、
はい。
ちょっと映画が面白すぎて。
そうね。
だいぶね、余韻にね、浸ってますよ。
2作とも良かったもんね。
2作とも良かったが、私はやっぱね、
うん、
フラッシュ、ザ・フラッシュの方、
ほうほうほう、
ずーっとこう、なんかこう、ふとした瞬間、こう考えちゃいますね。
反芻してる。
反芻してますね。
へー、
あのホットトイズっていう、
はいはい、
あの、6分の1スケールのフィギュアを、
公式の、
あの、 引っ張るね。
お腰フィギュアをね、うんうん、
出すあの会社、すごいクオリティの高いフィギュアを出す会社があるんだけど、うんうん、ほうほう、あのフィギュア1体、まあ、5万円ぐらいですね。
ほぉー、なかなか。
スーパーガールのフィギュア出たら買っちゃうかもしれない。
あー、なるほど、確かに。
あの、なんか、よかったよな、こう、人類に味方しないクリプトン人。
そうね。
かといって敵対もしないがっていう、うんうんうん、あの、ね、野生動物みたいな、スーパーガールすごいよかったな。
あー、確かに。
ね。
おもちゃ欲しくなる映画ではあった気もするな。
あとやっぱ、いろんな、見たことね、スーパーマンとか、
うんうんうんうん、
いたはずのバットマンとかね。
いたはずのバットマンとかも出てきたしね。うん、私はあのちょっとフルバットマンのコスチューム改めてかっこいいなって思ってありましたね。
マイケル・キートン版の。
そうそうそうそう、あの
どうやって右向く、右左向くんだ。首が横に動かねえだろう
っていう。首ガチガチに固定されてるやつも。
よかったですね。
なんかおもちゃとかなったらちょっと欲しいかも。おって思っちゃうかな。
ああ、DC マルチバースっていう。
うんうん、
あのフィギュアシリーズ出てますね、多分ね。
すごい。
あの胸のマークね、
うんうんうん、
どうバットマンの胸のマーク、
あーはんはんはん、
その黄色の円、
はいはいはい、
いるかいらないか問題とかさ、
やっぱコミックだとどうしてもそのスーツっぽいデザインに真っ黒の、
はいはいはい、
ゴムにマークっていうイメージがどうしても強いんだけど、やっぱ映像で見るとやっぱ映えないよね。
ああ、なに差し色として黄色があった方が、
黄色があった方が、おバットマン。っていう気持ちになるから、
うんうん、黄色いるか、
黄色欲しいな。
なんかやっぱこう最近のバットマンはね、やっぱ黄色ないがちですよね、うん、ま
あ、リアリティを重視するのもわかるし、そのある種の真面目さ、バットマンの、それを表現する上でも、まあ、黄色なしはいいとは思うんだが、やっぱ今回のフラッシュ見た時もバットマンのちょっとおちゃらけ具合が面白かったなと思ったし、明るいバットマン、
うん、
やっぱ黄色いマーク欲しいですね。
そうですね。俺さ、バットマンのフィギュアさ、
うん、
持ってない、持ってないとか、いや、めっちゃ持ってんだけど、あの、なんつうの、自分の中で、これがバットマンだなっていうフィギュアなくて、あの、例えば、まあ、ジョーカーが、あ、ごめんごめん、ジョーカー化したバットマンの
フィギュアとか、はいはいはいはい、
未来のバットマンのフィギュアとか、そういうのあるんだけど、
なんつうの、これ、バリエーションがある
んだよ。そうそう、バリエーションもいっぱいあるんだけど、これがバットマンだっていうのなくて、
あ、なるほど。
悩んじゃうんだね。まずその
バットマンの影だけがいっぱいあって、
あ、そうそうそう、
本体がないんだ。
そう、
あ、面白い。
あのまず青か黒かがもう決められないんだよ、バットマン。
あ、確かに色ね、
色、
あ、青いいよね、
青いいよね、
青いい
ね、ブルー&グレー、
うんうんうん、
いいよね。で、いい、それこそ胸のマークに、
うんうんうん、
円の黄色の円いるかいらないかとか、
はいはいはいはい、
やっぱいろいろ考えちゃ
って。ああ、確かに。いや、黒も確かにいいけど、青もいいよね。いいけどね。
とかってね。
悩ましいね。
まあ、でも、そういうさ、なんつうの？いろんなバットマン像みたいなのを、
うんうん、
こう、受け止めてくれる映画でしたね。ザ・ザ・フラッシュはそういう。
そうだね。確かに。どっかには浄化がしたバットマンもね。
そう、いいよ。
どっかの歴史にはあったんでしょうし。
うんうん、ねえ、ということで、こんな、こう、我々の、たぎる。
はい。
ザ・フラッシュ熱、
うんうんうん、
もっと言えばフラッシュポイント熱ですよね。
ああ、そうね、うん、
これをね、受け止めてくれるアメコミが届きましたね。
ちょうどいいタイミングでしたね。
ちょうどいいタイミングで
映画見終わって翌日か翌々日ぐらいかな、届いたの。
ね、小学館主演者プロダクション、これを見越してかということで、
うん、
本日のテーマはバットマンシティオブベインですね。
原作は、みんな大好き、
うん、はい。
トム・キング。
はい。
面白いね。
いやー、トム・キング。なんだかんだ言って、やっぱ毎回うならされてますよね。
この、やっぱトム・キングのバットマン大好きだから、やっぱ期待値めちゃくちゃ高めてみたんですけど、もうはるかに超えていきましたね。
おぉ。
あー、さすが、面白い。あー、わーってなってました。
このトム・キングのバットマン、まあ、翻訳されるまでちょっと、紆余曲折ってほどじゃないんだけど、
うんうんうん、
やっぱちょっとこう、ストレートに刊行されたわけじゃなくて、
ほうほうほう、
我々もね、何やったっけ？ルール・オブ・エンゲージメント。
やりましたね。
ジョーク&リドル。
あれもやりました、そうかね、やりましたね。
とかは、ラジオでも扱ったんだが、
うんうんうん、
まあ普通にね、一巻からこう翻訳してったんだが、
はい、
途中で止まって、あれなんか翻訳のペース落ちたかなと思ったら、
うんうんうん、
今度ね、ダークデザインっていうね、
新しい敵がね、
新しいシリーズが始まっちゃって、
うんうん、
あれっていうね、 ああ全部翻訳されなかったぞって思ったんだが、はい、やっぱファンの熱い気持ちが絶対届いたんだよね、
う
ん
う
ん、
いやそうだよね、うん、だってそうでなきゃこんな土地を飛ばして最終回が出てくるなんてことはないはずですからね
ということで、全12巻かな、うん、わかんないけどの物語なんだが、1巻から7巻までは翻訳され、
はい、
でちょっと4冊分飛ばして、うんうんうん、今回のこの最終章、シティオブベインが翻訳される流れとなったわけですね。
いやー最終巻なのだからこそなんですかね。やっぱ確かに途中抜けてるから読みにくいんじゃないかなって思わなくもなかったけど、うん、全然関係ないね。
いやあんま関係ないんだよ
面白さってそういうもんじゃねえなっていうのは
まあ確かにこうちょっと挟まれる過去の回想シーンとかに、ああこんなことあったねっては思ったけど、うんうん、まあ別に大丈夫だよ。あの安定のねやっぱ解説
詳しい解説のおかげで、
ね、その辺の穴は埋めていただけますしね、うんうんうん、まあ何よりこの今回この普通の本屋さんで買えるんじゃなくて、はい、小学館集英社プロダクション直販みたいな形になりましたけれども、
ほうほうほう
ほう、もうとにかく翻訳してくれてありがとう。
いや本当に感謝しかないですね。
あのもうなんか我々もね随分こうバットマンの最終回を見てきた
そうね、あこれも最終回でしたね確かに
気がしますけども、うんうん、これもまあまあ一つの最終回ですね
確かにまた最終回か確かに、
うん、すごい、もうバットマンの有名ヴィランバンバン出てくるしね。
そうね、ヴィラン豪華でしたね。
ああバットファミリーも大集合。
確かに、
うん、という素晴らしい作品でございましたんでね、まあぜひ
ぜひ、
いつまで買えるか分かんないからさ、
在庫があるうちに、
うん、
みんなで買おう、
買ってもらってね、
みんなが買えばきっと増刷、うん、あれは書店流通も、うん、あるかもしれない、うん、
あの買うとなんか、あ、梱包丁寧だったね。
そうね。梱包丁寧でした。
梱包丁寧だったね。あの、めっちゃ丸めてある、あの、プチプチが。
いっぱい入ってたね。
いっぱいレターパックに詰まってて。
こんなプチプチいっぱい使われることあるんだって思って、
ね。これ、何人この本買った人がいるのか知らんけど、梱包する方も、側もな、ね、楽じゃないよな。
梱包してくださった皆さんありがとうございましたって感じです
か。感じですけども。まあ、とにかく、買うとね、アンケートがついてきてね。
ほうほうほうほう。
QR コード読み込んで、答えれるアンケートが来るんだけど、まあそれにね、ありがとうっていう気持ちと、
感謝の気持ちはやっぱ言葉にしないとね。
そう。で、あと、これ翻訳してくれっていうのをね、ぜひつぶや
い。翻訳リクエストもね。
やってもらって。私はまあ、もう安定の DC1 ミリオン。
おお、なんか前も言ってたよね。
ああ、もう永遠に翻訳されるまでやり続ける。つもりでいるんだけど。まあそんな感じで楽しんでもらえたらと思いますんで、
はい、うんうんうん、
まだ読んでない人は買おう、
お、
ね、
もうポチれば来るから、
うん、そうよそうよ、あの誰かがさ、
うん、
あこう発信しないと、日本人はトムキング求めてんだぜっていう、
ああそうね、うん、日本人はトムキング大好きなんだ
っていうことをね、
日本語話者はトムキング大好きなんだ
ってことを発信していきましょう、
はい、
ということで今日はバットマンシティオブウェインを紹介します。
はい、
冒頭映画ザ・フラッシュと、
はい、
こう、まあ、関係してるというか、
うんうんうん、
映画ザ・フラッシュ熱を受け止めてくれる作品だって言ったんだけど、
ほうほうほう、
まあ何かっていうとね、
うん、
今回のこのお話の、まあ、メインヴィランというか、
はい、
あの一つ大きなボス的存在として、
うんうんうん、
トーマス・バッツがいるわけですね。
バットマンパパ。
そうですね。
ですね。
はい。あの、トーマス・ウェインがバットマンになってるということなんだが、これは、あの映画ザ・フラッシュの元ネタになってる、
うんうんうん、
フラッシュポイントっていう作品でね、
はい、
歴史改変が行われた結果、バットマンの両親が死ぬんじゃなくて、まあ、バットマン自身が死んじゃったと、
うんうんうんうん、
その結果代わりにお父さんの方がバットマンになるんだっていうねどういう話だってなるんだけど、
フラッシュポイント面白かったね、そういう意味では。
あのさ、すごく昔のエピソードでさ、
はいはい、
実はバットマンのお父さん、うんうん、トーマスはハロウィンの仮装でさ、
あ、はいはいはい、
コウモリの仮装をしてたことがあったんだっていうエピソードあったじゃん。
見れてたね、あったあった。
あれがさ、まあ伏線になってるわけだね、
うんうんうん、
つまりあのブルース・ウェインがバットマンにならない代わりにお父さんがバットマンになることに何の不自然な点もないんだっていうことがね、
ハロウィンでコウモリの格好をするやつですからね、うん、それ息子が殺されたら、うん、コウモリになりますよ
っていうね、う
ん、なんという説得力
説得力があるっていう素晴らしい作品でしたな。フラッシュポイントも、
フラッシュポイントのパパはかっこよかったですよね、
うん、まあ、能力を失ってしまったね、うんうん、フラッシュバリアレンとこう一緒になんつの世界を救うために活動する、
そうそう、
あの息子が生きてる世界に戻すために活動するっていう、いいキャラしてましたね。
息子が生きている世界があるならそれを、うん、まあ、取り戻したい、うん、この世界は、
この世界が消えたとしても、
としてもっていう、めちゃくちゃいいキャラでしたが、
手紙送ったりね、
あったね、うん、手紙感動したね、
いい作品でしたね。
そうだね、やっぱフラッシュポイントをまた見直したくなってきたな、
うんうん、あと、まあ、ザ・ボタンっていうね、
はい、
歴史が変わった原因が、
うんうんうん、
フラッシュが過去を変えたことだけじゃなかったんだ、
なんだと
っていうことを調査する時のやつでも、
はいはい、
なんとこのトーマス、バットマンのお父さんがバットマンになったパパバッツの世界っていうのは、うんうん、消えてなかったんだっていうことが分かりましてね。
そうだね。
でこの時初めてバットマンとパパバッツが、
うんうん、
こう顔を合わせるっていうシーンありましたね。あれもよかったね。
感動的だわ。だから本当にいいキャラしてたんですよね、
いいキャラしてた。
本当に出てくれば面白い。
多分ね、めちゃくちゃ人気あったと思う
よ。ああ、なるほどね。
うん、
それが、
うん、
今作では。
今作では。敵として。
怖かったね。
いやこれね、結構ネットでも、そのトーマス・バッツの解釈違い的な話は結構あって、俺も一瞬そう思った。やっぱりいいキャラじゃん、ね、
本当にバットマンを導く存在というかね、
うん、
バットマンの理想を体現したような人物として描かれてたもんね、
うん、だったんだけど、今回のこのトム・キングが描く、バットマンの最終章では、
うんうん、
とにかく息子をバットマンじゃなくしたいっていう、
そうね、
どんな手を使ってでもっていう、
やっぱりバットマンであることは変わりないから、その恐怖とか恐れみたいなものを利用して、バットマンを、息子バットマンをバットマンじゃなくそうとするんですよ ね。だからそのやり方がやっぱりこう恐ろしいんですよね、見てる側としても、うん、いや怖いみたいなことをたくさんやってくる。
目的達成のために手段を選ばないっていうのは、まあバットマンらしいじゃあらしいか、まあもともとしかもパパバッツは、
はい、
銃使う派ですしね。
あ、そうね、うん、銃使うことへのためらいはなかったですから、
まあ、そういう意味で
撃つは撃つは
手段選ばない度で言えば、
うんうん、
いわゆるブルースのバットマンよりも上かもっていうところですね。
ああ、なるほど、確かに、うん、確かに。
あとその未放薬だった4巻分でですね、
うんうんうん、
もうすでに、今までいろいろ起きていた事件の黒幕はベインだ、うんうん、ということが発覚し、
あら、
バットマンは一回負けてるという状況ですね、
うんうんうん、
ベインはご存知の通りバットマンの宿敵です。
ベインね、私でもベインあんま知らんかもしれんな。
あ、そうだっけ。
背骨折った人でしょ。
はい、あのナイトフォールっていうね、有名なエピソ、うんうん、バットマンのね、欠かすことのできないイベントだと思いますけれども、はいはいはい、ブルース・ウェインの背骨を折って、
うんうん、
バットマンを引退に追い込んだというキャラクターですね、
うんうんうん、覆面キャラですよね。
そうですね、見た目は覆面かぶったヘビー級のプロレスラーみたいな格好ですが、ベノムと呼ばれる薬物を使って筋肉ムキムキになってると、
ほうほう、
まあそういう設定ですね、
うんうんうんうん、
ベインってなんかあれだっけ、活躍した作品読んでないっけ。
私多分読んでないかな、
まあ出てくるよね、
出てはくるよね、
バットマンの、
そうそうそうそう、
作品だよね。
しょっちゅう顔は目にするし、あとまあいろんな骨折りがちみたいなところはやっぱイメージとしてはある
あるけど、まあベインがメインヴィランの作品って実はやってないか。
いや、私読んだことないと思うな。
そうかそうかそうか。まあでもそういう歴史的に見たら、
うんうんうん、
まあ格上のバットマンのライバルキャラですね。
はい。
彼が今ゴッサムを支配しているという状況でございます。支配してましたね。
この支配されたゴッサム、よかったね。賞味あんま変わらんっていうのがまず前提としてあるんですけど。
相変わらずさ、なんかこういうことが起こっても政府は見放して、
政府は見たらして、まあ、治安は相変わらず最悪で、うん、一般市民が悪い奴らにいじめられてるって全く一緒なんですけど、まあ、大きな変更点としてはやっぱりいわゆるバットマンのヴィランたちが、まあ、警察官になってるっていうところですよね。
そうですね、サイコパイレートという、これまた、クライシスとかで活躍した、
はいはいはい、
まあ、すごく強力な、
うん、
なんつうんだろう、催眠術師って言えばいいんですかね、
うんうんうん、
彼の力を使って、まあヴィランたちをちょっとずつ改心というか、改心って言わねえなこれな、洗脳するのが
再教育、
うん、して、まあ、治安維持のために使ってる。だからヴィランの支配する恐ろしい、世界になってるんだよね。
うんうんうんうん、まあ、ゴッサム死刑もともと腐敗がひどいから、まああんま変わらんのではっていうのもやっぱ思わなくもなかったですけどね。
まあ意外と治安維持活動してて、なんか決められた時間以降に夜中外歩いてるやつとかをね、
ああそうね、
思いっきしこうしょっぴくっていう。
私はやっぱジョーカーとリドラーのコンビ良かったですね。
そうっすね、ジョーカーとリドラーのコンビ。
ちゃんと警察としてで、ね、こう二人一組で行動するんですが、
はいはいはいはい、
ジョーカーのリドルコンビ。
はい。
いやー、普通にこれの刑事ドラマ見たいなって思わせる完成度でしたね。
この二人？
この二人。
なんかやだけどね。あとあスケアクローもいたじゃないですか。
スケアクローもコンビ組んでましたね。
はい。ザージですね。あの人を殺すたんびに自分の体に傷をつけて、
う
んうんうん、数をこう数えていくという。
このコンビはちょっとハードボイルド寄りのミステリー小説ですね。
ねとか、まあだからいつもの、まあ、バットマンのヴィランがね、
うんうん、
どんどん活躍してくるっていうところもいいんだけど、なんでこんな状況になってんのに、
うんうん、
ヒーローたちは何やってんだよと。
何やってんだ。
思いますよね。
思う思う。
うん。まあまずですね。いわゆるジャスティスリーグのヒーローたちは、
はい、
あのやっぱそのなんつうの法の下でやってるんだよ彼ら、
うんうんうん、
あのこのゴッサムの支配、まあ認められてるんですよね政府に。
やっぱりゴッサムひどいところだったんでしょうね、よっぽど、
うん、レックス・ルーサーがまあこの時かなり権力を持っていたので、
うんうんうん、
よっぽどこうゴッサム外に被害を及ぼすようなことでなければ、まあ、ゴッサムの中でふよふよやってる間は認めるよという空気だった。
ベノムにね、ベノムちゃん、ベインにね。
ベインと契約してね。
お前の街だと言ってますもんね。うん、いいのか。
もうこんなんで来ねえのか、ヒーローはって思いましたけどね。まあ、唯一来てくれたヒーローがいましたね。
はい。
キャプテンアトム。
キャプテンアトム。
うん。キャプテンアトムといえば。
キャプテンアトムといえば
出てくると爆発して、うん
うん、あ
大
惨事、
大惨事っていうパターンなんで、今回も出てきた瞬間に、
あ
おって思いましたね。
爆発落ちフラグが、
爆発落ちフラグが来るかと思いましたけど、
そういうキャラか、確かに。
うん、そういうキャラでしょ？
うん。あのそこであのカンザスの農園をめちゃくちゃにしてた。
そうそうそう、キングダムカムでもさ、
はいはいはい、
大変な被害出したりとかしてたでしょ。
してたしてた。
ねえ、キャプテンアトムファンはやっぱもう出てくるたんびにまたやっちまうんじゃないかって。
気が気じゃないわけ
ですね。気が気じゃないですかね。まあ今回はゴッサムというね、
うんうん、
あのトムキングのバットマン、アイアムゴッサムで出てきた、
ほうほう、
まあスーパーパワーを持つ女の子が退治してくれます。退治してくれます？
どっち目線だ？
うん、
ゴッサムガールが、
ね。まあでもそういうふうにどっち目線だっていうぐらいこうヒーローとヴィランの関係が、うんうん、まあ交錯してるというような、
ね。そうだね。
うんうん、まあ他のヒーローはいいよと、うん。バットファミリーだよと。
そうね。ホームですからね。う
ん、ね。ゴッサム守らずしてどこに行ってんだってことなんだけど、これもまたねやっぱうまいよね、さすがバットマンというか、
うんうんうん、
トーマス・バッツはバットファミリーがこうゴッサムに入ってるのを見た瞬間にアルフレッド殺すぞと、
ああそうね、パパバッツの脅迫が
いうことがあって、それでいまいち手が出せないわけですね、
うんうんうん、
まああと泣かせるのはさ、
はいはい、
これが半分アルフレッドの提案でもあったと、
うんうんうんうん、
今こうすごくもう街を掌握してる、
はいはい、
ベインに歯向かうことでバットファミリーが傷つかないために自分が人質となることで彼らを遠ざけようとしたというね、うんうん、
やっぱバットファミリー結構仲悪くなることも多いけど、
うん、
やっぱアルフレッドに対してはみんな愛情をやっぱ感じてるんですね。
だね、
彼がファミリーの中心だったっていうことなんですね。そう
よ、アルフレッドが彼らの絆をねボンドだったわけですよね。
アルフレッドってほら電脳化されたこととかあるじゃないですか。
あります
ね、ロボフレッドみたいなこともあるけど
ありますね。
やっぱそれだけやっぱなくてはならない存在だったっていうことなんですね。
そうね、遠い未来の世界ではバットマンになった ダミアンが猫にアルフレッドって名前つけてたこともありましたね。まあ
精神の安定には不可欠な存在だったんですね。
いやあのさ、もういいネタバレして、
はいはい、
アルフレッド死ぬじゃん。
そうね、あの過去読んだコミックですでに死んでる話読んでたね。
あの知ってた、あのさっきも言ったようにこれさ翻訳止まってて、で先の物語がもう翻訳されてて、
はいはいはい、
で一旦戻って翻訳されたんで我々この先の世界のこと知ってんだよね。
知識としてはね、アルフレッド死んだってことは知ってたんですが、
知ってたんだけど知ってた上で読んで、ショックだったわ。
ショックだったわ、めっちゃショックだったわ。
悲しい気持ちになりましたね。
やっぱアルフレッドがいないとな、アルフレッドの作るキュウリのサンドイッチがないとよくないね。
ダミアンがね、やっぱ街を取り戻すんだってことでね、
はいはい、
ゴッサムに乗り込んじゃうんですよね、そしてトーマスのバットマンと戦うわけなんですけど、まあこれ、まあ世界違うからね、なんつうの、これこの場合って血つながってるっていうの
これでも遺伝子的にはつながってるんじゃないかな、きっと血縁ではあるのではないか、
まあだからおじいちゃんと孫のね、
見たくない対決だな。
戦いが始まりましたけど、まあその結果ね負けてしまい、ダミアンは、そして、まあ、約束通りアルフレッドが首を折られて死んでしまうわけですね、いやーこれ知るのは知ってた、この展開知ってたんだけど、なんかねやっぱ読んだ時ショックだったし、あとねこの後今度は逆に次はダミアンだと、
はいはいはいはい、
他のバッドファミリーが来たら今度はダミアンを殺すよという風にするとか、なんかこういう絡めて使うあたりは、
おおそうね、
お父さんもさすがバットマンだなってとこですね。
そうね。一方その頃、
はい、
ブルース・ウェインのバットマン、
うん、
何をやっていたかというと、
うんうん、
この時はウェインに負けて、
そうですね、
精神的にかなり参っていた時期だった、
はい、
わけですよね、
はい、
でそこに助けに現れたのが、
はい、
キャットウーマン。
キャットウーマンですね。
トム・キング・バットマンはそのキャットウーマンとの関係性というか、結婚生活というか、
そうだね、バットマンがプロポーズするっていうところからこう話作ってますもんね。
そうだよね、この2人の関係っていうのがずっと、まあ、通底するテーマとして描かれてきたんですが、最終的に結婚まではいかなかったのかな、そこまで公約されたんだっけ。
バットマンは結婚する気満々だったんだけど、最後待ち合わせしてる時に来てくんなかった、まあ、破局
してしまった
っていうのが
公約
最後
ラストかな、
バットマンウェディングですね。
でその後、まあ、バットマンがメインに敗北することによって、もう全然ダメダメになってしまって、そこに現れたのが、キャットウーマンが来てくれたと。
そうですね、やっ
ぱ公約されてない話、読みたいな、
みんなアンケート、答えましょう。
バットマンがどれぐらい意気消沈したのかってちょっと知りたい気もするな、キャットウーマンに振られて。
確かに、
まあ、それがあったんですが、キャットウーマンが助けに来てくれて、はい、
うん、
まあ、2人で一緒に力を取り戻そうということですよね。
はい、いいっすね、このね。
キャットウーマン的には、バットマンは孤独であるべき。
で、その時は考えたんだよね。
うん、
でもやっぱり、勝つにはこう、バットマンがしないことを、ね、バットマンを上回らなくちゃいけないんだ
と。ああ、バットマンを上回るにはどうすべきか。
うん、
キャットウーマンと手を組むことでバットマンを超えられるんだ、
うんうんうん、
これあの同じストーリー私読んだことあってさ、
はいはい、
あの偽バットマンがさ、はい、ダークユニバルチバースから偽バットマンがやってきた時に、
はい、
そのバットマンに勝つためにはバットマンのしないことをやるしかないっつって
ジョーカー、
ルフレインがジョーカーと一緒にあの戦うっていうのが
あったじゃないですか。ありましたね、バットマンメタルのラストですね。
これ全く同じですよね。それあれはやっぱりジョーカーとバットマンの結婚を描いた話だったってことだったのか。
まあ確かにスコット・スナイダーは、まあ、バットマンとジョーカーの関係を そういうふうに描きがちなのかもしれないな。
トム・キングはそれを、まあ、キャット・ウーマンとバットマンで描いてるわけですね。描いてはいないか。
今回そのさ、お父さんのバットマンはさ、本当にブルースはバットマンやめて、あの幸せになってくれと。
そう。
そう。結婚とかしろや、みたいな。
言うんだよね。
言いますね。
そのトーマス・バットマンめちゃくちゃ怖いんだけど、そのなんか、アルレット殺したあたりからだんだんこう人間味というかさ、自分の行動の理由を説明し始めるんですよね。
うんうんうん、
つまりバットマンになるってのはこんなに苦しくて、うんうん、何も得るものがない虚しいことなんだと、うんうん、だからお前にはこのバットマンをやめてほしいんだ、うん、でもそれはやっぱりこう伏線がさ、やっぱフラッシュポイントのラストしてさ、うん、最後パパバットマンの世界が滅びるっていう時に、まあ、最後まで自分はこの世界を守るために戦うんだっていうシーンでさ、うん、バットマンは常に立ち上がるんだと、うん、立ち向かうんだって言ってこう光の中に消えていくっていうラスト
で終わった
り、まあ、その結果世界は滅びなかったんだけど、うん、まあ、世界の最後に立ち向かうっていうシーンがあったから、うん、やっぱその本当世界の終わりまで戦い続ける人にとっては、うん、やっぱりそれを息子に継がせるっていうのは、うん、それ嫌ですよね。
そうね、
それを思うとなんかやっぱ長い長い伏線が回収されたなと思いましたね、うん、お前にはバットマンになってほしくない、うん、結婚してほしいんだ、
うん、あとちょっとやっぱねじれみたいなのを感じて、うん、その我々にとってはさ、うんうんうん、トーマス・バッツ、うん、パパバッツの方がさバットマンの、まあ、偽物というか
お、まあ、確かにバリエーションだよね、
後輩なんだけどまあでもパパバッツの認識としては自分がバットマンで、
はいはいはいはい、
息子もバットマンになってしまう運命があるんだっていう考え方、
ね、なるほどね、うん、俺のせいで息子がバットマンになってしまう。ああ、それに責任を感じる。まだあるわ、確かに。
ね、そう考えると、ほら、最初に言ったトーマス、そんな、アルフレッドを人質にしてまで、ブルースをと思うかって思うんだけど、確かにまあ、そういうことなんだろうな。
またバットマンなりに息子を救いたかったんでしょうね。うん、
覚悟なんでしょうかね。
フラッシュポイントのラストも確かパパバットマンに息子が言うもんね。うん、私にあなたを。
救わせてくれ、
救わせてくれ、
ザ・ボタンのラストですね。
ザ・ボタンか、うん、あれも考えるとやっぱり感慨深いものが、うん、パパなりに息子を助けるための方法を考えて
やったわけなんですね。だから悪役、まあもう普通にめちゃくちゃ悪いやつだし、うんうん、やってることも悪どいんだけど、その動機の部分はあくまで親子愛っていうことなんですかね。
バットマンらしいね。やり方は悪どいけど動機はまあまあ、正義のために、うん、ジャスティスリーグを全員殺そう方法を調べようとかそういうことだもんね。
まあそうだね。なんかでも結構こうゴッサムが大変にな状況になってるっていう一方で、うんうん、あのまあ、ブルースとセリーナ、
はいはい、
バットマンとキャットウーマンがこうイチャイチャしながらだんだん力を取り戻していくっていうね。
これいいよね、
うん、いいと思います。
これすごい好きなのはさ、うん、この2人のイチャイチャシーンでずっとこの私たちが初めて出会ったのはどこなのかって話を繰り返しするじゃないですか。これはそのコミックの歴史的な話なんだよね、おそらく。
そう、
2人で認識がずれているんだけど、うん、それはどちらも本当にあったお話というか、うん、コミックス的にはあったお話で、
コミックス的にはバットマンとキャットウーマンが初めて出会ったのは船
の上
の上だと、うんうんうん、でまあ泥棒するしないっていうこうねエピソードだったわけなんだけど、うんうんうん、ただその後ね、我々もラジオで扱いましたけど、
はい、
バットマンイヤーワンという、
うんうんうん、
あのバットマンの近代バットマンのね、
はいはいはい、
モダンバットマンのこうオリジンを決定づけた、作品がありまして、それだ と、コウモリの仮装をする前の、
ああそうだね、そうだね、バットマンになる前のというか、まあ、コウモリになる前の、
ブルース・ウェインが、まあ、街で自警団活動をしてる時に、うんうん、セリーナと会ってんだということで、今回ねイヤーワンのなんつの描き直しありましたね。
ありましたね、うん、同じようなシーンが、
おイヤーワンじゃん、やっぱ長く読んでるといろいろありますね。まあ、あと歴史改変もいろいろ起こったんでまあ2人の認識が
まあずれるのもしゃあなし、
やむなしということかな。
これの解決策いけてますよね。
お
でも結局どちらも認識がずれてるし、まあ、実際どちらにせよ起こった出来事だから、うん、まあ、間違ってるわけじゃないと、
うん、
でもこうバットマンが最後こう力を取り戻して最後このなんていうかもう一回ゴッサムに戻ろうっていう時に、うん、私たちが初めて出会ったのはどこか、うん、よし2人は砂浜で出会ったんだって言って今2人がいる場所の話をしてゴッサムに帰っていくっていう、
おしゃれ
おしゃれ、何これおしゃれ。
あのごめんね、正直やっぱこうトム・キングの描く男女のこの関わり、
うん、
ソーシャルすぎて私にはレベルが
いやもうプレイボーイだってやっぱプレイボーイだったんだなって思いましたね、バットマンは。
まあそうね、
プレイボーイ設定あんま見ることないけど、うん、そういうことか、
そうね、やっぱ俺とは違う人種なんだな。
トム・キングのこの真剣なシーンこそちょっと笑いたくなっちゃうところを感じますよね。面白いっていう。
トム・キングはやっぱ自分自身がそのスパイ活動というか、うんうん、CIA に所属してたこともあって、こう自分の内面をさらけ出す嘘、はいはいはい、どうこうとかっていうのがあるから、うん、男女関係描くとなんかちょっとやっぱ高級ですよね。
なんか普段読んでるのと違うなってなりますよね。
あるある、家族とかの描き方やっぱ特殊な部分あるよね。
いやでも本当この2人のシーン好きだな、面白い。
いいですね。
こうしてゴッサムに戻ったバットマンとキャットウーマン、
はい、
ベインとの戦いが始まるということですね、うんうん。ここでもまたいろんな有名ヴィラン出てきますよね。
うん、
なんだっけ、覆面じゃなくて包帯を巻いてる、ハッシュ、
ハッシュ
とか、うん、ハッシュは私あんま実は読んだことなくて、
ハッシュはですね、その名も、まあ、バットマンハッシュっていうね、
なんかすごい話題になった作品とか有名な作品ですよね。
そうですね、あのアンダーザレッドフードのちょっと前かな、
うんうんうん、
あのジェイソンなんじゃないかっていうね。
あ、それで話題になったんだ、うん、なるほどね。
振り上げましたね。これもまたいい作品なんでいつかやりましょう、
うんうんうん、
ジムリーがね、作画でまたいいですよ。
まあ、そんな彼の対決も描かれつつ、
はいはい、描かれつつ
バットファミリーもついに集結、
はい、
さあどうなる最終決戦というわけですね。
いや俺このね、最後のね、うん、最終決戦最高でしたね。
ほうほうほう。
何が最高かって、うん、やっぱバットマンって後出しじゃんけんがめちゃくちゃ強いっていうのが
そうね、そうね、後出しじゃんけんの名手ですからね。
うん、こんなこともあろうかとのねえ、やっぱそれがバットマンの戦いかなと思ってるんで。
そうだね、
すごかったですね。
どこ、いや、まあ、後出し事件いっぱい出てくるんですけど、どこが良かったかな。
それこそさっきちょろっと話した、
うんうん、
あのリドラーとジョーカーの警察コンビ、
これも良かったね。ベインの、まあ、ベインも天才キャラですが、彼の計画にも抜け穴があるんだと、うん、それは、うん、制御できない男を制御しようとしたことである、
って言ってジョーカーの顔がアップになるんですね。そうだそうだと思いましたね。
確かに
ジョーカーを手駒にしようなんて、ほな絶対失敗するんだからって
全員やられてますもんね、ジョーカーって失敗したやつ、うん、
って思ったら、これジョーカーじゃなかったですね、
実は、うん、クレイフェイスだったと、うん、この時期クレイフェイス仲間になってたみたいな、なんかこれも前なんかで扱いましたよね。
ね、なんかの解説書に書いてあったような気がする、
うんうんうんうん、こんな活躍をしていた、
はい、
これもでもちょっとジョーカーへの信頼感みたいなの感じますよね。バットマンからジョーカーに対する信頼というか、
ああそう、
ジョーカーを利用すれば計画を崩せる、
うんうんうん、なるほど。でまああと、ベインともね、
うんうんうん、
戦うわけなんですけど、
はい、
まあ、お互いねこう素手でいこうと、
うんうんうん、
お互い、1対1の対マンだと
こんなこと言うキャラかねって言ってましたけどね、うん、
まあ、あっさり裏切りますしねこういうとこも良かったですね。
これも後出しじゃんけんですよね。
後出しじゃんけんですね。まあ、あとは最後ベントロリクロイストが気になったとこも良かったですね。
正直ちょっとあのシーンあんまり意味がよく分からなかったんですが、
あ、そうか、
彼を操る人形、うん、逆、彼が操る人形、彼を操る人形を、うん、まあ、実は用意していて、
うん、
それを使って、まあ、洗脳を免れていたっていうことなのかなと思ったんだが、
そうじゃん。だからもともと彼は、自分なんていうの、腹話術の人形の言うことしか聞かないというキャラクターですね。だからもともと精神が分裂してるんだと。だからサイコパイレートの、洗脳が効かなかったわけですね。
ほうほうほうほうほう。
もうそもそも他人の言うことで動くキャラクターだから、
うんうん、
自分っていうものを変えられても大丈夫
だ。ああ、なるほどね。
だからそのじゃあ彼に唯一言うことを聞かすことができる、うん、それはスカーフェイスっていう彼の腹話術人形で、
ああ、なるほど。
それをキャットウーマンが盗んでたっていう
ことですね。ははははは、なるほど、うん、今理解したわ、
うん、まああとは雰囲気よ。
あとは雰囲気か、あとは雰囲気
だ。まあとにかく絡めてでね、
うんうん、
ベインとそしてトーマスを倒したってことが大事ですよ。
そうね、
うん、
バットマンらしさ、こういう絡めて後出しじゃんけんだよな。
そうですね、そうですね。もうこの後半のさ、うん、時系列の入り乱れもすごいですね。
すごいよね、もう過去と現在、さらに過去がこうぐちゃ混ぜになって描かれるんですけど、うんうん、でも不思議と読みにくさみたいなのなかったですよね。
そうね、逆になんかこう感動的なというか、
うんうんうん、
あのいろんなものが一本になっていくんだっていう、
これまでの話が全部こうつながっていく感じが、
クライマックスシーンとの演出としては素晴らしかったかもしれないですね、うんうん、あとこのトーマスの、
はいはい、
ね、つまり、まあ、別の時間軸のバットマンの過去っていうのもね、
うんうん
うん、我々が知らない部分も描かれてましたね。
そうね、
うん、あのまあそのブルースが死んで代わりにトーマスがバットマンになった世界でも、
うんうん、
キャットウーマンとめっちゃいい感じになってたんですねパパの方
パパもキャットウーマンと知り合って、うん、なんかいい雰囲気で弟子と師匠みたいな感じでやってますよね、うん、
なんか嫌じゃないその
そうね、うん、そのバットマン、あ、ブルース・ウェインに引退を突きつけるときに、お前は私にもできなかったキャットウーマンと結婚ができるんだぞみたいなことをちらっとセリフで言ってて、
うん、
うわってちょっと
嫌だよね、お父さんの彼女と結婚するみたいな、
別の宇宙で結婚するとか、なんかうわってなっちゃうけど、
うん、けどあとやっぱりスパイダーバースザ・フラッシュと、うんうん、あの先週公開された映画、
はいはい、
となんか近しいものを感じちゃったなっていうのは、
ほうほうほう、
このお父さんバットマンの世界でも、
うんうん、
キリングジョークですよね、
はいはいはいはい、
ジョーカーが急に入ってきてバットファミリーの女の子を撃って、まあ、半身不随にさせてしまうっていうイベント、
カノンイベント、
うん、カノンイベント起きてんなって感じしますよね
確かに今回も起きてましたね、
うんうん、まあそんな風なんですね。ただやっぱ重厚感というか、
うんうん、
こうバットマンの世界観のもろもろみたいなものを感じたやつですね。
そうですね、うん、本当バットマンの世界の厚さというか、
うん、
やっぱこう10巻以上に及ぶ物語と同時に、うん、過去のバットマンの歴史も取り入れつつ、
うん、
それを一冊でまとめ上げてる作品だから、やっぱ重厚感というか面白さの深みみたいなのがやっぱすごいよね。
そうね、だってバットマン1939年からやってますからねもう80年オーバーなんで
こういう最終回もありかなってやっぱ思わせる。
そうですね、うん、あの最終回という意味ではゴッサムガールっていうね、
うんうん、
新たな超人ヒーロー、ゴッサムを守る超人ヒーローに、
はいはい、
プラチナクリプトナイトという、
あげますね、
まあ、翻訳されてないところでね、あの出てきたアイテムらしいんだけど、まあ、スーパーパワーを固定する、
触るとスーパーパワーが手に入る、
うん、バットマンも一回はこれを使ってスーパーパワーを手に入れようかって悩んだってエピソードがあったらしいですね、
うんうんうん、俺も面白そうだよね、
これをか、まあ、ゴッサムガールに授けるってことなんで、まあなんつうかこのまま引退してもよさそうだなっていう
もうこれで引退して結婚して幸せな生活を送ってもらおう、うん、
めでたしめでたしっていうのもありなラストでしたね、
うんうんうん、
あとやっぱこのバーのシーンもおしゃれでしたね。
バーのシーンね、やっぱこの辺もおしゃれすぎるよね。
おしゃれすぎる。カイトマン。
今回も当然有名ヴィラン、有名ヴィランなのか。バットマンといえばカイトマン。
いやでもこのトム・キングが描いてきたバットマンのストーリーの中じゃカイトマンは大事なキャラクターでしたよね。
何回も出てきてるよね。タコを操るというか、タコに乗って空を飛ぶ泥棒。
実は子供との悲しい過去もあるっていう。うんうんうんうん、いいキャラでしたけど、
ちょっとバットマンのなんか胸像みたいな感じでずっと描かれてきてるんですよね。
ああ、そうだね、まあ、彼はどっちかっつったら三流ヴィランで、
うんうん、
あんまりいい目に合ってないんだけど、それがこうゴッサムのね、野球チームなんだっけ、アメフトチーム、
アメフトかな、
ね、と重ねられて、
うんうん、
もうこいつら何度も失敗してんだというようなところで、
あいつはもう引退だなっつってね、ダメだあの選手は、
信じられない、全く信じられませんっていう、まあ何かしらの奇跡的な状況が起こった、大逆転があったんだっていうようなところでこの話終わっていくのも
めっちゃおしゃれだよね。
おしゃれでしたね。いやほんと素晴らしい大団円、
大団円、いやほんとカイトマンのシーン最高に素晴らしいな、
うん、
2人飲みながらアメフトの試合見てね、
ああちゃんとブルース・ウェインと、なんだっけ、チャーリー・ブラウンとしてね、
カイトマン、あ、カイトマン本名ですね、チャーリー・ブラウンとして、だから2人ともやり直す話でもあるもんね。バットマンもう1回、う、ね、もう完全にダメになってしまって、もう1回やり直すことができたって話だし、カイトマンのストーリーもやり直しっていうのがやっぱテーマであったもんね、
うん、まあ我々もいろんなことあるけど力をくれる作品なのかな。
バットマン言ってるよ、必要なのは耐えて立ち上がることなんだ、立ち上がることが大事みたいです。
はい、というわけでバットマンシティオブベインでした。
面白かった。
面白かったし、あと最後に挿入されてるさ、
うんうん、
アニュアル、
はい、
まあ、特別編、
うんうんうん、
これも面白くなった。
正直本編と並ぶぐらい私は好きですね。
短いんだけどね。
これもトム・キングが作ったお話なんですが、
あ、ライタートム・キングですね、う
ん、めちゃくちゃ変な話なんですよね。
まあ変な話だね。
バットマンの、まあ、日記を描いているって言ったらいいのか。
これバットマン、ん、あれじゃない、
アルフレッドの日記か、
日記かな、うん、あの毎日一日一日のバットマンの活動の記録なんですけど、
毎日毎日必ず何がしか事件が起こるから、うん、3月7日から4月24日までの期間のストーリーなんですけどね、うん、毎日事件が起こります、うん、例えば初日、
うん、
銀行強盗を追いかけるんですが、はい、この銀行強盡は、まあ、馬に乗って逃げる銀行強盡だったということで、うん、ゴッサムのビル群の上を馬に乗って追いかけると、うん、わあ、バットマンっぽい。
翌日もすごいね。
翌日何が起こるか、
16世紀の僧侶がかけた呪いのせいでゴッサムに、ドラゴンが現れるっていう
ドラゴン退治の話です。
あ、
ドラゴン倒した、やったぜ。翌日3月9日、うん、UFA 王者ヘンリー・フューダーとのオクタゴンでの試合、総合格闘技かな、
総合格闘技ですね、金網マッチというか、
金網マッチをお客さんの前でやると、
ね、これイケてましたね。あのずっとこのね、総合格闘家が、うんうん、まあ、バットマン挑発してんだよね、
はいはいはい、
お前は弱い者いじめしてるだけだと。で、まあ、バットマンは当然無視してたんだけど、
はいはい、
こいつが実は DV の加害者だってことが分かって、
よくないぞ、
まあ、事前事業のためにリングに上がって勝つっていうね。やば、バットマン。あとバットマン、まあ、ブルース・ウェインよりも、
うんうん、
やっぱちゃんとチャンピオンの方ががたいがいいところが、
あ、本当だ、
いいですよね。
確かに。翌日、
うん、
翌日は、ミステリーですね、
はい、
洋館で起きた謎の殺人事件を解決するバットマン。この振り幅よ。
あ、5ページぐらいの作品なんだけど、まあちゃんとその
ちゃんと伏線張って
犯人のね発言の矛盾っていうのが
ちゃんと描ききってて、
あと、まあ、ブルース・ウェインとしての過去の関わりのあった人間の話であったりとか、
ちょっとハードボイルドの話があれば、
異世界というか、なんだここはっていうところに行ってみたりだとか、
スパイ映画みたいに謎の設計図を取り合ってみたりとか、
あ、ゾンビと戦い、怪獣と戦い、サメと戦い、よくわかんない、スピードなんだ、
スピード強とね、車のレースをして、
車のレースをし、
恐竜に乗り、
ああ
、大ワニとも戦ってますね。
ああ、ゴッサムが雪山になってしまった時とかもあるし、
バットマンがアメフトする時もありますね。
ああ、学校からまだ帰らないと通報があった子供を助けたり、うん、すごいっすね。
毎日毎日が事件の連続であると。
もう後半の方は1日の事件1コマ で,
コマ で,
でかつもう絵だけで何セリフゼロで説明するんだけど、
うっすら何があったかちょっと分かるっていうのが面白いよね。
あの、まあ、自分のコピー偽物と戦ってみたりとか、
うんうんうん、
あとなんかガンダムみたいなやつ
すげえでかいロボに乗ってみたりとか
大変だな、バットマン。
いや、バットマン大変で、もバットマンがどういうやつかっていうのはやっぱこれ読むと分かるよね。いろんな事件を経験してそれを解決するやつなんだな、
う
ん、
そうね、
バットマン入門書でいいんじゃないですか。
あのさ、最初にさ、バットマンのフィギュア何買っていいか分かんないみたいな話、
うんうん、
どれがこうバットマンの決定版だか分かんないっていう話したけど、
はいはい、
やっぱ振り幅のあるキャラクターなんだね。
ああ、なるほど。
ああ、
確かに宇宙の果てから犬探しまで、迷子犬も探すし、宇宙の果てにも行くし、
まあ、あんま迷子犬の話、迷子犬探してるイメージはないが、まあでも確かにそういう宇宙規模の敵を相手にすることもあれば、本当にゴッサムの、なんつうの、推理、ミステリーみたいなね、うんうんうん、事件を解決することもあるしね。
ちょっとした事件もちゃんと解決して。
う
ん、
いや、そういうバットマンのね、魅力あふれる、そんな一冊でしたね。
みんなもぜひ買って読んでください。
ああ、注文した時はちょっと高えなと思いましたけど。
ちょっぴりね。
読んでみれば、
読んでみれば
大満足よ。
そうですよ、
うん、
5万のフィギュアに比べればもう誤差です。誤差、
5万のフィギュアもきっと買ったら満足できるから
はい、
はい、ということでいつものお願いします。
はい、番組へのご意見ご感想あればツイッターハッシュタグ翻訳雨あられをつけてツイートしていただくか、メールをいつでもお待ちしております。 メールアドレスはアメコミアメアラレアットマーク gmail.com、 アメコミアメアラレアットマーク gmail.com、 アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト、あるいはこのシティオブベインの感想とか、
うん、
あんまりネットで私が見た感じまだ出てなかったから、なんか感想とかもらえると嬉しいな。
そうっすね、
みんなどう思って読んだんだろう、
まあ、ああ
気になります。
そうだ、ね、今いいタイミングよ、ザ・フラッシュ
確かに
見て、
フラッシュ見て、
うん、
スパイダーマン見て、
スパイダーマン見て、フラッシュポイント読んで、ザ・ボタン読んで、シティオブベイン読んで、
素晴らしい、もうマルチバース尽くしの
そうよ
コンテンツ
うね、うん、アメコミは面白いよ。
面白い。
ね、読みましょう。
みんなで読もう。
はい。ということで、次週は、
次週は、
ようやくですね、あれですよ、久々、ディズニープラスで。
お、映像コンテンツ。
MCU ドラマ。
うんうんうん。
ドラマ久しぶりじゃない？
確かに。ムーンナイトは最後？
あれ、そうだっけ？
そう、カマナカーンか。
カマナカーン、なんだったっけ？まあ、忘れちゃったけど、シークレットインベージョンがですね、始まったよね。
あら、私まだ見てない、
私もまだ見てないんだけど、うん、まあなんでちょっとシークレットインベージョン読みますかね、原作コミック
読みましょう
ね。中身あんまり関わりないかもしれないが、やっぱ原作要素みたいなのは知っとくとね、
きっとあるに違いない、
うん、面白さ深まりますから、
うんうん、
というわけで皆さんもぜひ、ドラマ見ていただいて、原作コミック読んでいただいて、来週聞いてもらえればと思いますかな。
はい、
それではまた来週、さよなら、
バイバイ。映像作品といえば、
はいはい、
あの予告編公開されましたね、
うんうん、
スパイダーマン、
うん、
クレイブン・ザ・ハンター
。ああ、スパイダーマンは出てこないかなあれだよね、
スパイダーマンはタイトルついてないか。
ソニーズ・スパイダー・ユニバースだっけ、
うん、かの有名なモービウスとかが
いるんですよね、はいはいはい、あの予告公開されましたね、見ましたよ
私普段予告見ないんですよ、アメコミ映画。
あ、うん、
コミック読んでから、情報シャットアウトしてコミック読んで、うん、まあ、楽しみだなっていうのなんですけど、グ、うん、レイブズハンダラはまあいいかな
見ちゃったんだ
見ちゃった、
うん、
見なきゃよかった
なんで
なんか、いや、グレイブズハンター知ってる、
うんうん、
たまによく見る、
うん、
あのスパイダーマンのライバルで、カリウドキャラで、
うん、
動物を使う、
この前もね、あのスパイダーグエンを追い詰めてましたよね、
使ってましたね、
うん、
まあそれぐらい情報しかなかったから、
うん、
どんなアクションシーンとかあるのかなとか思ったりとか、うん、まあ、どういうね、こうコミックスのコスチュームとかをこう映画に落とし込むのかなとか思いながら見たんですけど、まあ、うん、
地味だったね
地味だったね、
あ、
なんか なんだろうねまあ、でもあれもすごいいろんな人が関わって動いてる仕事だから素晴らしいって思うし、応援してるけど、なんかやっぱ予告見たせいで変な先入観できちゃったね地味だなって思っちゃった
私も見たんだけど、
うん、
あのライノ、
ライノね、
同じくスパイダーマンのヴィランですけど、
うんうん、
がなんか出てくる匂わせみたいなのが
あったね、
あって、そこが一番こう、おライノ出るんだってなんかその一番気持ちが上がったって言ってもそのぐらいの感じね、
クレイブンズハンターよりも、そうライノ、あ、ライノなんだ、
あ、ライノ出るんだ、
あ、なんか生体変化系、なんか皮膚変わるタイプのライノ出るんだ
ね、あの
ロボじゃねえんだ、
そうそうそうそう、今までのスパイダーマン映画だとロボとかだったからね
っていうぐらいかな
でもきっとまあシニスター6結成があって、
ああなるほどね、
でいつかそのスパイダーマンと合流して、モービウスも絡んで、
おお、
ワオって、
マルチャー待ってましたっつって、
そんな日が来るんですよ、
すごい楽しみ